どうも、大田ピでございます。皆さん、ご無沙汰しております。
本当ご無沙汰でございます。
ご無沙汰。
ご無沙汰。
ご無沙汰に来ましたね。
ご無沙汰。え、何ご無沙汰って。
なんでさんです。
なんですかご無沙汰って。
なんですかご無沙汰
って。なんですかご無沙汰って。黙るの飲みましょうよ、そういう時に。ね
え。ダンディさんですもん、それは。
そうだ。
うん、持ちネタです。
うん。
では行きます。久々に。
お、来た来た。
大田っぴの、久々のスモーキンシネマ&ドラマ。
お
ぉ。お
もうたっぴでございます、
はい、久々に来ましたね。
すいません、もうなんか裏方が
なんか、ね、
こんな話しちゃって。
いやまだ全然話してないじゃないですか、全然話してないでしょ、今からでしょ。
これからがっつり話しちゃうかもしれないんですけど、
はいはい、
ですね、前回のサイコロですね、はい、サイコロでこち亀ザムービー出たんです、
はい、ありましたね。
ありました。
あれ、これ言った、こち亀ザムービーの感想。
いや言ってないですよ。
言ってない
よ。
こち亀ザムービーで終わったまんまだよね。
そうです
よ、はい、見ましたよ、あの後。
あ、見ました。
で、
はい、どうでした。
今日思い出そうと思ったんだけど、
はい、
思い出せない。
え、なんすかそれは。
なんかね、
はい、
いやそんぐらいの映画だった本当に。なんか全然思い出せない。
内容も全然引っかからなかった。何一つ引っかからない。
旅一座の深田恭子と、
はいはい、
涼さん、香取慎吾演じ
る
涼さんが、
はい、
何十年ぶりかに会って、
はい、
なんかちょっと初恋話、あのね、こち亀
あるじゃ
ないですか。
こち亀の原作でよくあるね、あのそうなんか子供の時のね。
そうそうそうそう、あんな感じの織り交ぜた感じで、
うん、
なんだけど、なんかね、別に別に感動する感じではない。
別になんだ。
なんか一部ではそういういい感じみたいに言われてたけども、
そうでも、
あんまり全然いい感じでもないし、
はいはい、
期待外れだったなみたいな、
ね、
もったいないなって。
つまりこっち
が、やっぱ香取慎吾の両津ってダメなんだな
って。決定的なこと言っちゃいましたね。
はいはい、それと中川はそこそこ活躍してたんだけど、
もこみちのね。
はい、ヒカキョンやねや、カリナのシーンがなんか別に、ヒカキョンに対してカリナがなんかいいこと言うみたいな、え、カリナの何見せ場ってここだけなのかよみたいな、あんまりカリナが役立ってない。
まあそれはカリナだからじゃないですか。
そしてカリナの顔がなんかすごいブスに映ってた
の。そうなのか、
美人さんなのに。こち亀ザムービーはなぜかちょっとあれみたいな、なんでこんなに化粧がこう濃く見えちゃうんだろうみたいなね。
ああ、なんか全てが悪い方に行ってたっていう。
なんで、
はい、
まあそんな程度なんですよ。
あ、そんな程度だったんですか。
なんで、この夏、はい、まあ秋の期間ですね、はい、収録なかったんですけど。
もう随分長い間、
ね、まあその間に見た映画でですね、
はいはい、
まあ何個か上げてですね、
はいはい、
あとまあ合わせてまあ連ドラも、
はいはい、
やってたんで、
あ、いいじゃんすか、
まあ、それに関して一口メモみたいな、一口感想みたいなのを言っていけてたら、
はい、
で、最後にまあね、また次回の近々ある収録の時の、まあ、こう決められたらなっていうふうに、
はいはい、
思うわけですよ。
思うわけですか。
はい、
まあいいですね、盛りだくさんで。
そうですね、
そうですね、
じゃあなんか順に適当に思い立った映画、見た映画言っていきます。
はいはい、お願いしますよ。
電人ザ・ボーガーですね。
ああ、電人ザ・ボーガーですか。
見ましたね。
見たんですかね。
これは板尾さん主演でですね、
はいはいはい、
でですね、監督が井口昇監督っていう、
はいはい、AV 監督ですよね。
面白い監督なんですけども、はい、これ面白かったですね。
本当ですか。
うん、ただでもすげえこうなんだこれって笑っちゃうシーンがあるんだけど、実は別に、うんうん、昔電人ザ・ボーガーって昔あった特撮ヒーロー、
バイクに変身するやつ、ロボット
のやつなんですけども、はい、そうなんですよ。昔あったやつを、うん、ちょっとおバカにリメイクしたのかなって思いきや、うん、エンディングロールで、
うん、
その昔の実際の映像が出るんですけど、うん、結構ままなんですよ。
ああ、再現してるんですか。うん、
だから、本当こう、
はい、
僕この映画でこの電人ザ・ボーガーっていう名前は知りましたけど、
はい、
消えた理由っていうのがなんとなくこう、わかる、はい、
うん。
かっこいいヒーローものではないみ
た
いな。でもね、原作見ると結構すごい、 あの制作陣が関わってるんですね、ピープロダクションっていうところ。
そうなんだ。
はい。なん、まあでも見たらいいと思いますよ。
そうね、
あの今やってないかもしれないですけど、DVD 出たらまあ、ね、
はいはい、
そうですね、デンジンザボ。まあちょっと人によってはちょっと癖のある映画なんで、うん、ちょっと評価分かれるかもしれないですけども。
はいはい。
次ですね、猿の惑星創世記。
ああ、見ましたか。
これはね、燃えましたよ。
あ、マジですか。
これいいですよ。
あ、本当ですか。
これ良かったです。
は
い。ジェネシスか。
いいですよ、これ。いいです。最後の、最後というか、まあ、クライマックスで、おーって燃え上がる、
うん、
観客が見てて、
うん、
燃え上がる瞬間があるん
ですよ。本当ですか。
うん、ふって音が全部消えて、
もう
なんかなる瞬間があってですね。
もう
で、最近ではないですけど、2001年ぐらいにリメイクで一、うん、回ティム・バートンがやったのは微妙だったんですけども、
ね、はい、
これは別にそれとはつながってなくてですね、まあ面白いですよ。
うん、
でぜひこれを見たらですね、
はい、
ぜひ元の猿の惑星シリーズも見ていただけたらありがたいなっていうのがあって、猿の惑星続、猿の惑星新、猿の惑星、
うん、
猿の惑星征服、うん、最後の猿の惑星って言ってですね、
はい、ありますね、
5作品
実は
過去に出ててですね、
はい、
この中の僕が一番好きなの猿の惑星征服っていうやつが一番好きなんですけど、
はいはいはい、
このね、うん、ちょっと燃えるシーンがですね、まあ、全然ストーリー自体は違うんですけども、この、うん、猿の惑星創世記に、まあ、通じはしないけど、まあ、似てるような、うん、
要素があると、
まあ、そうですね、奴隷と化した、
うん、
まあ、猿たち、
うん、
まあ、こっちに関しては完全に今 その猿の惑星創世記に関しては、
うん、
まあ、一応普通の動物として最初は扱われてるみたいな感じなんですけどね、
うん、
ぜひですね、
うん、
そのシリーズも合わせて見ていただけたらと、
うん、
思います。
はいはい
はい。で、次モテキです。
あ、モテキ見ましたか。
モテキ見ました、はいはいはい、まあ面白かったですよ、
はい、
うん、
3回見ちゃったんで、
わ
けやってちょっと3回見ちゃったんです、
はいはいはい、
まあ、見ても2回にしようかなって思ったんですけど、
うん、
ちょっと前売り券の関係で
関係上ね、
いろいろ見たその日がレイトショーだったみたいな、
はいはい、
で次の時が、
はいはい、
水曜レディースデーで、
はいはい、まあそうですね、
もう1枚余っちゃったから、
うん、
もう行くしかねえっつって、
はい、
実は猿の惑星の前に見ました、
モテキを、
モテキを、はい
はい、3回もね、
新宿バルトナイン
で、バルトナイン、
11時から、
はいはい、
1時過ぎまで、
うん、
モテキを見て、その後猿の惑星を見て、で朝の3時40分とか4時何分に終わって、
はい、
気づいたら熱が出てたって
それなんか映画熱ですね
映画熱ですね、
それは間違いないです
、ね、そうですね、
映画が楽しく、
まあ、モテキね、ちょっとねラストに関してこうあれはハッピーエンドなんじゃないかみたいなね、
あ、なんか言われてますね、
ハッピーエンドでよかったみたいななんて言われてますけれどもね、うん、僕の解釈としてはあれはハッピーエンドに見せかけた実はバッドエンドなんじゃないかっていうのはものすごい思っててですね、
はいはい、
まあ、最後ラスト、
うん、
2人が結ばれました暗転、
うんうん、
暗転がね3秒間か5秒間ぐらいあるんですね、
うん、
そのスタッフロールの前に、
はい、
あれは、まあ、あの後の、
うん、
まあ、そう2人のしたいようにしたけれども、
うん、
はい、果たしてその先が大切なんだよと、
う
ん、
あ、そういうこと、
恋の成就がする後が大変なんだよっていうののね、
うん、
ことだと思うんですね、はいはい、それをだからハッピーエンドでよかったねなんて言ってるカップルは僕は嫌いです、
うん、あ、そうですか、はいはい、
あれは違うんだぞって言って、は
い、
でその一緒に見に行ったまま僕の今の彼女なんですけど、
はい、
彼女にですね、うん、熱弁したんですけどね、
言いました、
ね、あれは実はですね、
はい、
卒業っていうダスティン・ホフマン主演のですね、まあ、有名なシーンで最後
それ、ね、教会から
結婚するところで、
はいはい、
教会でこうドア叩いて、
はいはい、
で花嫁ウェディングドレスの、
うん、
そのね、女の子手引っ張って、
うん、
で2人でバスに乗り込んでっていうシーンがあるんですけど、うん、最後ですね、あれ実は、うん、映画見ていただくと分かるんですけど、うん、最後はサイモンとガーファンクル の、
はいはい、
サウンドオブサイレンスが流れてですね、はいはい、2人最初笑顔なんですよ、バスの後ろに座り込むんですね、
うん、
よく不良が座る席があるじゃないですか、
はいは
い、あそこに座って、
うん、
最初は、ああ、よかった、逃げられた、みたいな感じで、
うん、
笑顔なんですけれども、
うん、
だんだんとその、テレレレレレレレレレ って流れ始めると、うん、あの2人の顔が徐々に曇り出すんですよ。
あ、うん、
あれこの後の2人のこの将来、うん、私たちは自分たちのしたいことし逃げ出したけども、うん、2人でこの後、
うん、
何が待ち受けるいろいろな困難、はい、
うん
っていうのを僕は予想させる終わり方に、実際そのなんかいろいろな 表でもそういうのが結構出てて、はい、まさにモテキ多分そういう終わり方なんじゃないかなと思ってですね、あの華やかなちょっとお笑いな感じの風には見えますけども、まあ、そういう
そうじゃないものもあるぞ
っていう、うん、そういうんじゃないのよっていう、うん、ある意味この大根仁監督はちょっとその恋愛に対してとかこの原作に対しての何かちょっとこう、
うん、
逆の意味を込めたんじゃないかなっていうのをちょっと見て思いました僕は、うん、はい、次ですね、エンディングノートっていうやつ、
あ、なんか伊集院さんが
見ました、伊集院さん言ってました、
はい、
あのこれはですね、あの余命を宣告された、
うん、
まあ、あの今までの団塊の世代のおじさんですね、
うん、
がその余命宣告されるというその前に今だからなんだ定年退職して、
はい、
これからの余生をこう過ごしていくっていう ところだったんですけど、そこであの、うん、宣告末期がんの宣告されてしまって、
うん、
でまあどうあの最後まで迎えるかっていうのを、
うん、
その男性の娘である、うん、女性が監督した、是枝監督っているじゃないですか、うん、あのドキュメンタリー、
はいはいはい、
であの、ね、誰も知らないっていうの、
はいはいはい、
あの人もドキュメンタリーなんですけど、うん、まあ、その人がプロデュース で、
うん、
で監督がその主人公の、まあ、
うん、
まあ、ドキュメンタリーなんですけど主人公 その男性の娘が、
うん、
あの撮影してるんです。これはね泣くよこれはっていうこれは泣くよ、誰でもこれは泣くよっていう、だって死ぬ人の最後撮ってるんだからね。
まあね、それは、
うん、実際に死んじゃうわけですもんね。
そうそうそう、実際やっぱ最後亡くなっちゃうから、
うん、
で、ね、またねこの生きてる時のこの人がまたしっかりしてる人なの、仕事で、で結構こういいところの会社で専務まで勤めたのかな、うん、でそれでなんかその自分が死ぬところは自分で場所で教会を決めたいとか、 あと最後キリスト教の式で終えたいから一回その何なんつんだっけキリスト教になる、巡礼じゃなくて洗礼を受けるみたいなのをやったりとか、うん、あとはもう本当死に際のその、うん、エンディングノートっていう要するに衣装よりもうちょっとその軽いものとしてエンディングノートってやるんだけど、うん、息子がデータが消えてたよっつったらちゃんとバックアップ取ってるから大丈夫みたいな、
ね、
すごいもう仕事人間、ね、最後の最後まで、
はい、なんかいいな、
それでそのね、うん、最後ねそのこれをその余命短いことを、
うん、
その本人に言うか言わないかみたいなところのまず最初家族に言ってどうする、言わない、言わないみたいなところの部分と、うん、その後のじゃあ内緒にしときましょうってなった後の、うん、彼の部分、
うん
うん、希望をなんとか見出そうっていう治療っていうところの部分がね、うん、ものすごいね、
マジです
ごいんですよ、うん、これねエンディングノートねぜひ ね、
いいです
ね、あのやってる映画館そんな多分多くないと思うんで、うん、あのぜひですね DVD 出たらですね、
お、
これはもうこれは泣くよっていう、ね、感じですね、あとはですね7つまでは神のうちですね、
7つまでは神のうち、
これはあの、うん、ホラー映画であの三宅龍太監督っていう、うん、タマフルよ、
はいはいはい、
三宅龍太監督の映画なんですけども、あの、まあ、これもねあのホラーでかつ、
うん、
後味がすごい悪いんですよ。
悪いんですか。
おー、えぐいですね。
これはね後味悪いんだけど、
うん、
あの小説を読んでるとね、あの映画見た後に一回小説読んで、
うん、
その後にまた映画見るといい絵、
あ、本当
感じの、僕合計3回見ちゃったんですけど、
ほうほう、
であのトークショーとか、
はい、
そういうのもちょっといろいろこう、
うん、
やあの行ったりしててですね、こまめに行ってたんですけど、
うん、
まあ、そこで言ってたのは実はそのラストっていうのは、
うん、
あの、うん、実はその起こってることの裏返しで、
うん、
あの初めてですねその映画の ラストのとあることで、
うん、
主人公の意思が初めてラストで表されるんですよ、
うんうんうん、
それまであるその別の逆のことだったんですけど、それがね、うんうん、ラストで初めて主人公の意思が分かるみたいな感じですね、うんうん、ぜひですね、あの山ちゃんおすすめのひなみ京子ちゃん、
あ、
京子ちゃんだっけな、
うん、
が主演の映画ですので、あのそういうちょっとアイドル好きな方にも
おすすめ
な感じの映画なんで、うんうん、ぜひこれもまあ、はい、 あの12月2日に DVD が多分出るんで、ね、
はいはい、
あのよかったら見てください。
気になりますね。後味がいいけどいい作あのなんだろう。
悪いけど
後味が悪いけど、うん、その作品の質が高いっていうのはものすごく引きになりますね。
いいと思います。
はい、
はい、次が、ピラニア 3D。
おピラニア 3D 来たね、はい、
知ってますよこれピラニア。
いやどうなんですか。
ピラニア 3D って要するに、うん、あのジョーズが昔流行った頃に、うん、はい、まあ、バッタモンであの出した
ピラニアって映画があるんですか。
いや映画があるんですよピラニアで。で、あのあれですよ、うん、あのアバターの監督誰でしたっけ。
えジェームズ・キャメロン。
ジェームズ・キャメロンの実はデビュー作であったりとか、あの他にもね、あの人ちょっと忘れちゃったんです今出てこないんですけど、あのもう一人あの有名な監督のデビュー作というか監督として、で、まあ、あのそのプロデューサーがねロジャー・コーマンって言って、もうそういう安い B 級、うん、C 級のその何か、うん、あの二番煎じばっかやってる監督なんですよ、はい、
うん、
それの、
ね、
あの、うん、監督の作品どんどんこう作って消えていくんだけど、ピラニアは結構ねあの残ってる、
根強いファンが、
根強いファンが多くてですね、うん、でそれのまあそれを踏襲した上での現代に置き換えた、うん、あのまあ、ホラー映画みたいな、は
い、
ホラーパニックものみたいな感じなんですけども、うん、
しかも 3D ですからね。
する必要ないじゃんみたいな、まあ、していいんだけど、あの、まあ、とにかく見ました、うん、僕あの、はいはい、この時期結構もうあの終わってたんで川崎まで行ってですね、川崎の映画館で見ました、はいはい、で、まあ、まあバカ面白い映画でしたね、かなり笑いましたよ、
は
い、あのチンコを食われたりと
か。あ、そう
なんだ。であとはあのですね、あれ誰だったっけな、うん、エリザベス州だったっけな、うん、ちょっと待ってね、うん、ちょっとピラニアについて、は
い、
ちょっとじゃあステイちゃん話してみ
ます。ピラニアについていろいろ思い出がありますからね。
ピラニアの思い
出あるでしょ。なんかピラニアの思い出一つぐらい生きてれば、
うんとね、なんだろう、
あの
なんだろう、なんかピラニアクラブっていうなんかあの、はい、俗に言われる言い方ありますよね。
なんすかそれ、ピラニアクラブってなんですか。
もうすぐ
恐怖クラブと同じようなみたいなのですか。
あの、まあ、要はそのなんだろう、よくスポーツとかの要はその、うん、選手 の, そのレギュラー残るかどうかみたいな話で、要はもう、うん、ちょっと気に入ってたらすぐ食われちゃうぞ、すぐもうあの、うん、そのラインナップから外されちゃうぞみたいな言い方をよくピラニアクラブっていう、
あ
F1 とかでそう使ったりするんですよ。
へ
ちょっとまあ成績悪いとすぐなんか、はいはい、新しいドラマと返させられちゃって、お前の居場所なくなっちゃう
の。ピラニアクラブ、
それをピラニアクラブで生き残り合戦ですね。
階段クラブとも違うんですか。
階段クラブ
はあの野村優香とかあの前田愛とかなんですけど、
何、はい、でしょう、勇敢クラブだったらまさきおやなんです
か。ああそうか、多分僕らの頃の、ね、木曜の階段っていうの多分、ね、見てなきゃ多分分かんないから。
野村優香もね、俺らと同じ、
ね、そうそう同い年って見せないですかね。大体俺らの頃はその、だって小学生時代にその夕方から木曜の階段っていう番組やってて、その中で階段クラブっていう、まあ、オーニバスいろいろやってたんだけどね。
ああそうなんすか。
その中で実写版 MMR とかがあって
、MMR
木林役を中山秀ちゃんがやってたっていうね。
あ、じゃあいいっすか。
はい、すいません。
で、すいません、じゃあ話遮っちゃって、はいはい、こちらに戻していただきます、
はい、ピラニアを、
はい、でピラニア 3D 主演がエリザベス・シューって言って、はい、まあ、昔のまあ美人さん女優で、うんうん、昔というか、まあ、今でもいい熟女なんだけど、うん、あの分かりやすく言うとバックトゥーザフューチャー2からの、ドクじゃねえやマーティー の,、うん、あの彼女役ですね。 あの人が、まあ、まあいい感じのお母さん役なんですけどね、うん、で、まあ、主演が、スティーブ・アール・マックインって言ってですね、はい、あのスティーブ・マックインっているじゃないですか。
ありますよ、ね、
昔の
名優として、
なんだっけ、ゲッタウェイとかダイダストとか、まあ、ブリッドとか、
う
ん、
はいはい、
あのね出てるあの人なんですけど、はいはい、あれのだから、孫だっけな、
孫
マジですか、
うん、が出てて、しかもスティーブ・マックイーンはあの、まあ、イケメンというかこう、まあ、うん、なんだろう、こうちょっと渋い感じ
だ
ったけど、これではまあちょっと童貞っぽい感じで、
孫童貞っぽいんだ、えらい話ですな。
そうなんですよ、いいんですよ。でそれがまあうん、エッチなことに巻き込まれつつ、なんか AV かなんかの V シネみたいなのを撮影に誘われたら、ああ、まあ、ピラニア出てきちゃってみたいな感じで、
いいの、
あのおっぱいポロリもいっぱいあるし、はい、みたいな、なんかこうリア充なやつらが海でワイワイやってるところにピラニアがバーって来て食いつくしてくれるっていう。
ピラニアって海ですか。
ピラニア、ね、
はい、川のイメージなんですけど、
川とか多分川だと思う。
普通は川なんだけど、
ね、うん、あ、海にもピラニア出るぜ、
まあ、別にそういうピラニアだからどこで出るみたいな、ね、
そんな変な考察とかしなくていい、
なんかちょっと強くなっちゃったんでね、
あ、なるほど、
どこでも出てくるんだよピラニア、
はい、で実はあのそのピラニアの研究じゃないけど、うん、あのあれなんだろう、あの魚のペットショップなのかな、うん、のおじさんが、うん、あの毒なんですよ。
毒が
バックトゥザフューチャー、毒がやってるから、だからそこでエリザベス州と毒の久々の共演も見れますし、
うん、あ、そういう
見方、あと冒頭のシーンで、あの食われちゃう、一番最初に食われちゃうシーンに、うん、実はジョーズの、うん、あの研究者の名前忘れちゃったんですけど、うん、あのよくスピルバーグの映画に出てたあの人が食われるシーンから始まるっていう、うん、
ってことはキャスト好きにとっては結構面白い、
そうですね、あの面白い映画なんで、
マニア
みたいな、
マニアな楽しみ方もある、
はい、ぜひですね、あの、うん、見てください。ただあの原作の映画の俺見たんですけど、ピラニア1と2、うん、初代だったかな、うん、見たんですけど、うん、映画の方がね、なんとなく生々しくて怖いんですよ、あの、うん、本当に上手に対抗しようと思って作ってる感じで、まあ確かに原作もあのおっぱいポロリとかあったりして、うん、でそれが嫌で実はあの、うん、そのジェームズ・キャメロンは、うん、あの自分の映画史から消したいっていう、
あ、そうなの、
存在を消したい、黒歴史なんですよ、ね、ジェームズ・キャメロンにとって、でジェームズ・キャメロンもそのピラニア 3D っていうのを新しく出すって言った時に意味がないと、うん、そんな映画、下劣な映画、
俺の掘り起こすなや
って、ね、そうそうそう、 3D なんかすんじゃねえみたいな感じで言ってたけど、うんうん、そのピラリア 3D の監督は、うん、ふざけんなと、うん、これこそ 3D で
ワイ
ワイやるんだよっつって、うん、あんたこ その自分の歴史これがあったからこそ今のあんたがあるんじゃないかっていう、
タイタニックあるんやろ、
そのロジャー・コーマンっていうそのプロデューサーにまあエッチなシーン入れられて嫌になっちゃったみたいな感じらしいんですけど、
エログロ
なんですね、そういういろいろありながらはしゃいでる映画、うん、ピラニア 3D、うん、ぜひ見てください、うん、ちょっと長くなっちゃいました、はい、どんどん飛ばしていきますね、はい、はい、世界侵略ロサンゼルス決戦、うん、なかなかでした、お、はい、次ラビット、
あ、それだけか、
どんな映画かも全く分かんない
です、う
ん、
あの一回ほら吸引やったじゃないですか、吸引だっけなんだっけ、あの、
なんすか、
タイマーですか、
タイムライン違うタイムタイムライン吸引だっけ、あのほら SF 映画の話しましたよね、
なんかやってる気がする、
吸い込まれる、はいはい、あれのほらなんかいろいろ似てるんじゃないかみたいな、はい、だけどまあ確かにこのロサンゼルス決戦の方が面白かったですよって、あの戦争もの的なこう軍隊もの見たいとき、うん、あのぜひですね、
はいはい、
あの見てください、あの、はいはい、ミシェル・ロドリゲスっていうよく女兵士をやる女の人が出てくるんで、はいはいはい、あのいいです、チンポのない、ね、あの兄貴っていう呼ばれてる
カンドル忍ぶじゃないですか、
的な誉れ的な
次、ラビットホラー3、これはあの清水崇監督で、
あ、またホラー系ですね。
方ですね。で、まあ、ホラーなんですけども、うん、ちょっとメルヘン的な要素を入れて、ホラー版不思議の国のアリスっていう、あの、文句してたんですけど、面白かったですね、これも。で、もうちょっともう一回見たかったんですけども、うん、ちょっと DVD でまた見たいと思って、
はいはい。
で、撮影がクリストファー・ドイルっていう人で、はい、よくね、結構映画の撮影やってる人で、うん、外国の人なんですよ、日本の作品なんですけど、うん、撮影が、うんうん、で非常に面白
い
し、はい、絵も綺麗っていうことなんで、ぜひこれ見応えあると思います、
うん、ですね、うん、
であともう一個ですね、映画、シネシネシネマっていうやつですねこれ
タイトルですね、
これね、映画B学校っていう渋谷に映画の学校があるんですね、うん、でそこ あのまあ先生で、まあ、映画監督の篠崎誠監督っていう方がいらっしゃるんですけども、はい、うん、まあ、その方の作品で最初は授業の課題として、はい、まあ、撮ってたらしいんですけど、
はい、
まあ、徐々にどんどんこう気持ちが入ってって、うん、で一回その夕張ファンタスティック映画祭っていうのを公開した時に、あ、はい、まあ、せっかく夕張の雪景色のところ来たんだから、うん、もうちょっと追加撮影しようって言って撮ったものが、まあ今回公開されたもので、
うん、
面白いんですよね、これが、なんだろう、なんだろうね、ビデオとか、うん、もう本当にその時に学校で借りられた機材で撮ったらしいので、
うん、
全然色味とか、
うん、
絵のその、まあ、画質っていうのかな、うん、まあ、全然統一感はないんですけども、
チープな、
うん、
でもね、いいんですよ、面白いんですよ、やっぱその、うん、 映像っていうのはまあ見てりゃね何分か経っちゃね10分ぐらいで慣れるんですよ、その画質とか。
そうですね、
そういうのって、はい、要は中身、その作ってる人 の気持ち、それが真面目な映画かとかそういうことじゃなくて、やっぱ作ってる人 の、 そのこういうことしたいんだよっていうのの気持ちがガンって出てくる映画っていうのはやっぱ面白いなって思うんで、シネシネシネマはねこれね結構良かったんですよ、最後のね、あるねシーンのね、そのまあ最初主人公だったんだけど、主人公の人が途中でちょっとまあ、はい、まあ、亡くなっちゃうんですね、
はいはい、
それをその友達が後引き継ぐところだったんだけど、うん、その友達がいいセリフというか、まあ、そこまでのこう段取りがあるからなんですけど、うん、そこまでの段取りっていうかこう流れがあるから聞くセリフなんですけど、それがね、うん、よくてね、
はい、
まあ、自ら死ぬってことに対しての本人はそれをこう高貴なものとして、うん、なんとなくこう言って死んでったけども、うん、それはやっぱり間違いだったんだ、うん、みたいなことをね言ってですね、そのシーンが良くて、でその意思を私が継ぐみたいな、
うん、
まあ全然今見てない人はなんか分かんないですけど、
まあでも何か分かります
ね、あの死ね死ねシネマっていうのをね、うん、ぜひこれは見たらいいんじゃないかなと思います。
はい、
次がですね、
はい、
ドラマ部門です。
おドラマ部門いきましたね。
で夏からちょっとかーって一口って言うんですけども、ね、絶対レード、
はい、
部署が変わってなんか潜入捜査官みたいな、
あなんかそれやってたような気が
やつで、あの前と部署違うのに、しかもほとんど同じ人が同じ部署でこう変わっていくみたいなね、
はいはい、
もうやりたい放題なんですけど、うん、まあ、上戸彩が見れたんで途中まで見ました
そこかそこだろ
途中まで見ました
うん、うん、途中までだったんですか。
はい、でチームバチスタ3、
あバチスタ3、
これね、あの全部見ました、
はい、
あの僕伊藤敦史くんが多分好きなんですね。
おお、
はい、でまあですね、見てる途中にもこういろいろこう謎とかあったりしてですね、うん、面白かったですねチームバチスタ3、
うん
うん、前回ガール、1話で断念、うん
前回ガール
記憶がないです
ね。
ガッキーは可愛いんです
けど、あそうか前回ガッキーか、はい
はい、
16社飲んでね、
うん、そうですね花輪家の4姉妹かな、
あのだけですか、
1話で断念
多いね1話で断念
TBS の
日曜日、まあ、僕もねそんな時間ないんで、
そうですよね、
なんかあの自分の中で絞っていかないと、
うん、そりゃそうですね、
そのつまらないと思った映画を見るの、あ映画じゃないドラマを見るっていうの
は
普通なんで、あまあ第1話でこんな感じだったら多分今後こうなっていくんだろうなみたいな、ちょっと傲慢な水木有沙が出てて、まあ出戻りであ の帰ってくるみたいな、
なんかもうそのシーンで大体わかりますね、それだけでもわかりました、
うん、なんか今後のまあ見る気がないなって、
わかりました
、日はまた昇る、これがですね、あの途中から見て最後まで見ました。これちょっとね最初から見たかったんですけど、あの佐藤浩市さん主演で、
うん、
あの前にやった、ドラマシリーズの別のドラマなんだけど、
うん、
そのドラマの主役の佐藤浩市が、
うん、
別あの同じその役続きで、
うん、
日はまた昇るっていうので警察学校の教官の話なんですよ。これがね面白くて、
ね、
面白いなと思って、
うん、
日はまた昇る、
うん、
これ良かったんですよ。
ほんま
で警察学校の、まあ要するに学園ドラマですよ。学園ドラマだけど、
はい
はい、まあだから男子校学園ドラマみたいなのをうまく警察学校というところに落とし込んで、でまあ女子は女子クラスであるみたいだけど、まあ男子クラスっていう意味で、
うん、
ね男子校の学園ものってあんま見ないじゃん。
確かに
ないじゃん。だけどそれをまあ、うん警察学校っていう意味でやったのは、
うん、
あうまいなと思って、これ面白かったですね、うん、ドンキホーテですね。
あドンキホーテ行きましたね。
3話くらいまで見ました
3話くらいまであった
3話くらいまで見て、
はい、
あのほぼ全部の楽しみは終わったから、
あ終わったから、
ね、なるほど、
あの入れ替わってやそのヤクザさんとそのあれだね、
うん、
なんだっけあのあそこに行く人虐待してるところに行く人、家庭、
あ家庭
なんだっけ、子供を捕獲する、
捕獲じゃねえけど、なんか家庭
保護する、
保護する人みたいな、
家庭えなんだろ
う、なんかその感じのね、
保健所じゃない、
違う児童相談所、
児童相談所、うん、
の、入れ替わっちゃうっていう、
はいはい、
ですね、
ですな、
あの三話くらいで、あのその入れ替わったことによる、
はい、
想定できる。
うん
面白さは
もう全部
3話ぐらいでた、ね、までで全部見れたかなっていう感じで、
ね、
あの自分の中で終わらせました、
ね、
それでも生きていく、 はいはい、エータ満島ひかり主演、これ全部見ました。これ全部見ましたね。面白かったです、うん、これね良かったですよ、うん、
どこが、
あ、それはそれだけなんですか。
これはもう見てください。
ああ、まあ、なるほど、
そういうことね、
うん、
はいはい、
あの語って
あの久々にあの風間俊介君、うん、
はい、
あのね、
はい、
ケネス金次郎が見れるから、
ね、いつラサールさん殺すことになったんだろうなって思ったんですけど、
ラサール、ああそうですね、うん、それはそっちだろ、金八の話、
金八の話だろう、
うん、
もしかしたら遊戯王
で、ただねあの坂本雄二さんが脚本なんですよ、はい、東京ラブストーリーから来てるね、で最近結構こういうあのほらマザーっていうのあったじゃないですか、あの最近あ の, あの子役のやつ、
あ、はい、
なんだっけあの子役な有名な子役、
だろ
今のあの子役のさっき出てた
子役
芦田愛菜が
主演で初主演したやつの、マザーってやつがあって、あのうん、松雪泰子が、うん、その虐待されてる芦田愛菜をさらって自分の娘にして逃亡するっていうドラマなんですけど、なんかねそういうちょっと面白いあのドラマにとしてあんまり最近見ない感じのをこう最近作るんですよ、あの私たちの教科書とかそういうドラマやっててですね、まあ、その方が作った方で面白いんですけど、ちょっとなんかこうなんだろうな、結構重いドラマなんですよ、うん、このそれでも生きていくっていういろんな詰まってる要素が、その要するに犯罪の、うん、妹を殺された妹というか娘を殺された犯罪家族、犯罪被害者の家族と、
うん、
その殺された未成年に殺されちゃったんですよ、
うん、
その娘を、
うんうん、
の、殺した、うん、未成年がいた家族の、
うん、
まあ、10年後とか、
うん、
5年後とか7年後とかそういうぐらいの話、まあ、それがこう触れ合うみたいな話なんですけど、うん、なんか会話をねこうなんだろうな、うん、あんまり重くない会話にしようとしてるんですよ。
あ、まあそこなかなか、
なんかクスみたいな、いやそれはだってもちろんそうじゃない、その、
うん、いきなり
例えばさ、死んだ人たちが、うん、あの間抜けな話しちゃいけないなんていう決まりないじゃない、
うん、は
い、まあ、特にねその亡くなった時期っていうのは落ち込んであんまりそういうの言わないかもしれないけど、うん、それから数年経ったら別に、
まあそうだね、
もうやっぱそういうのも気持ち的にも楽になってくるから、う
ん、はい、
そのなってくるのと一緒で、まあ、そのそういう、まあ、大変なことがあった後にの経てのなんかこう会話みたいのをやろうとしてるんだけど、逆になんかすごいわかるんだけど、
うん、
なんかその間抜けさをわざとやってる感じがなんかちょっと感じてしまいつつ、でもそれもわかるんだけどみたいなところの見ている感じ時のこちら側の動揺がちょっと出たりもするけど、でも面白かったです、はいですね、
はい
はい、で、次ですね、くるみの部屋って、これはあの NHK の6話完結の、
あそこで、あそこの枠ですか、
ドラマですね、
うん、
これ松下奈緒主演の、はい、向田邦子さん原作のドラマ、
向田さんの、
はい、これ面白かったです、
本当
全部見ました、
はい、
久々に原田泰造さんがこのドラマで見ました、
泰造さん、
はい、いい役です。あのこれ結構家族のこういろいろあの、
うん、
まあ、
うん、
あの、うん、いろいろスタモンダをやってる話なんですけども、うん、面白かったです、最後まで見ました、うん、次下流の宴、
赤流の宴、
中曽根美穂さんで林真理子さん原作ですね、はいはい、これ面白かったですね、その、はい、まあ中流よりちょっといい感じの家庭で、
うん、
まあニートじゃないけど、まあ、フリーターの子ができちゃう、
う
ん、さあどうするみたいな感じで、その彼女が、
うん、
医者を目指すみたいな感じの話でですね、うん、どうするみたいな、うん、結構ねラストがバッドエンドなんですよね。
あ、そうなんだ。
みんなで、
うん、
あのそのまあ、なんか、
うん、
ちょっと貧相なご飯を食べていいわよね、あははははみたいな感じで終わるっていう、うん、なんとなくバッドエンドに僕は見えちゃったんですけども、
下流だっていいじゃないみたいな感じ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、いいじゃないっていう感じで終わるから、
うん、
なんとなくこうそんな風に見えちゃったけど、
うん、
でもそういうことなんじゃないの、下流でもいいじゃないっていうことなんだけども、ちょっとなんか、うん、
うん、
いろいろ考えたドラマでしたね、うん、ただ黒木瞳がすごい嫌な役で出ててですね、
黒木瞳のいい役も
うざいお母さん役なんですよそれがね
そうなんですか、
うざくていいんですよ、
うざくていい、
特に僕らなんか下流じゃないですか、うん、言ってみりゃ、だからね黒木瞳にイラッとくる場面が多々あって、
まあ、まさに黒木瞳さんはもう上流の人ですもんね、
まあそうですよね、うん、はい、
ね、次は
次、花盛りの君たちへ。え、試しに。
一体何言ったんすか
試しに1話のみだけ見ました。
はいはい。
はい。
どうでした？
以上です。
はいはいはい。次、はい。クソドラマ。
ラストマネー。これもNHK 枠ですね。
はい。
全部見ました、これ。なんだっけ、中丸くんだっけ。
あ、じゃあ、カトゥーンですか？
カトゥーンの。中丸くん。
中丸くん。
くんと、うん、あと、海猿の人なんだっけ、
海猿の
伊藤
さんのドラマでですね。うん、まあ、保険会社の話です。保険捜査官査察官、
うん、査察官。
まあ、本当にその、その、もらうに値する事故だったのかとか、そういう死だったのかみたいなのをこう調べ
る。なるほど、そういう調査をする
人。調査、調査員で、保険調査員の人の話でね。これ結構ね、重いくて、ただでも勉強になる、勉強になるというか、まあ、うん、あ、そういうこと、そういう仕事って、まあ、知らない仕事っていっぱいあるんじゃな、みたいな感じで、はい、うん、これ面白かったですね。荒川アンダーザブリッジ、次。
荒川、荒川見ましたか。
全部見ました、
はい、
はい。面白かったです。
本当ですか。
ただなんかこう、つながった連ドラっていうよりは、
その
1話完結。
1話完結じゃなくて、1話の中にさらに、セクションみたいなのができて、それが全部つながってるわけじゃなくて、まあ、なんかコント集みたいな感じになってるんですよね。だからまあその軽い感じでは見れるんですけど、うん、これなんか映画今度なるらしいんですけど、うん、映画なった時になんかこうつながる話になりえんのかな、どうなのかなと思って、
結局なんかコント12本やるって2時間みたいな感じなんですかね。
いやでもまあそうはしないと思うんですけどね、うんうん、何かしら多分仕掛けはってくるんでしょうけど、うん、まあドラマ自体も最後は最後でまとまる目はしましたし、
うんうん、
なんかまあ出てるのもその面白いんですよね。小栗旬さんがカッパやったり、はい、星の役を、はい、なんだっけあれ、
は
い、山田孝之やったりとかですね、はい、いろいろ出てる人が面白くて、はい、
安倍
浅見じゃないくて、
浅見じゃないですね、
普通の方、
安倍
夏美
の方、うん、夏美お姉ちゃんだよね、
安倍夏
美が出てたりして、面白かったですよ。
うん
次 IS
IS。
あ、来ましたね。俺が好きな方の IS じゃない方ね。インフィニットストラスじゃない方ね。
シャルが
可愛い。セシリアちゃんが言ってた方ね。はい、
性同一性障害のやつですね。
はいはい、そう、IS なのに内容がケンプファーっていうね。
1話見て辛くてやめました。
あ、そうなの、辛かったんだ。
いろんな意味で。これね、なんかね、すごいね、深夜にやるんですよね。12ちゃんの深夜にやってた。確かモテキとかの枠だったのかな。はいはい、
金曜の12時
かもしれない。うん、ね、性同一性障害の話で、
うん、
俺もなんか本当はあんまりちゃんと見てなかったんだけど、うん、辛すぎて、あれですよ、福田
咲
と、うん、あと剛力彩芽ちゃんが出てるやつで、見ててね、うん、ちょっとね、ちょっと深夜枠に辛い深夜にしては辛い、暗い真面目な話で
ね、
途中で
結構だって、うん、テレ東の深夜ってエロバカ枠でした
よ
ね。
そうそうそう、昔俺セカンドハウスとか情報とか、
そうそうそう、
だいぶお世話になったんですよ、うん、
ちょっとここはね IS、 まあ、よかったら見てください。
IS はだからあっちの IS の方が全然面白いですからね。
そうですね、はい、シャルだから
時間も時間なんでどんどん
パッ
パッといきます。勇者ヨシヒコと魔王の城、
ああ行きましたか、
全部見ました。
はい、
福田雄一さん演出脚本、はい、これ面白かったですね、
うん、
まあ、ドラクエのパロディみたいな感じ で、
うんですね、これも山田くんですよ、ね、
そうですね、山田くん
が
山田孝之
ドラクエ5の主人公みたいな感じ
で、
選んでないですね、最近 ね、
うん、なんだろう、あでもね、あれが出てるんですよ、たくましんさんとかね、出ててね、あと、まあ、室津義さんって面白い
舞
台役者さんとか出てたりとか、
カタカナの、
あとは二郎さん、佐藤二郎さんと面白い人も出ててですね、
まあ、ありますね、
そんな考えずに、
うん、
面白く見れる感じの でいろいろ毎回いろんな村に行くんだけど、うん、ロケ場所一緒じゃねえのみたいな。
あ、そう
で、ね、
う
ん、でもね、そんなことは関係ない、面白い感じでした。あの話しかけると、うん、あのみんな同じことしか言わない。重要なキャラはその先言うけど、ここはなんとかの村だよ。もう一回話しかけると、ここはなんとかの村だよみたいなしか言わない。
面白
かったですね。南極大陸1話のみです。
じゃあ南極大陸。
じゃあ南極大陸。あの今どうなってるんですかね。面白くなってるんですかね。
いや、ごめんなさい、俺全然見てないです。
僕も全く見て
ない。これなんか日本シリーズの邪魔をされたって覚えしかないんで、俺南極大陸には。落合監督のインタビューをバサッと切ったって思いしかないんでダメです。
1話のみしかね見てないです、はい、1話見て、はい、これ面白くなんのかなと思って、はい、あのこういうやっぱなんとか何十周年記念番組、なんとかて、なんとか曲、
はいはいはい、
っていうの
でありますね、開局。
面白かったのって俺今までであの、うん、白い巨塔だけなんですよね。
あ
れはね後から DVD で見たんですけど、うん、本当寝不足なるぐらい、あれ2クールやってた
ありましたよね、2クール、はい、
もう全部ねもう寝不足になるぐらい見て、あらは面白くて、うん、南極大陸もちょっと期待したんですよ、なんとなく頑張って作る、
うん、
ドラマだと思って1話見たけど、うん、どう見てもキムタクがキムタクなんですよね。
まあ、キムタクはまあ
キムタクはキムタクしかできないですもんね。
キムタクなんですよね。でなんか話自体もこれ南極かと思ってあんまり、うん、なんでしょうね、
うん
うん、燃えなかったですね。
あ
で、はい、今やってるやつ、
はい、
私が恋愛できない理由、はいはい、見てません。
見てないな。見てないなら別に言わなくていいですよ、
はいはい。謎解きはディナーの後で1話で断念。
あ、火曜日でしたっけ、
そうです。確か。はいはい、俺もう1話で、はい、あ、もう見て、これだったら小説で読んだ方がいいよっていう。
あ、そういう。
結局謎解きの場面が、はい、その、あの、執事は、その場にいない設定になってるんで、はいはい、結局謎解きがもうあの、部屋なんですよ。北側。さんも北川景子の部屋でなんかこう、そう、1話だけしか見てないから分かんないけど、
うん、
結局なんか全部が全部想像で、
うん、
想像上で、で、うまくそのなんかこう階層で、そこにいるような感じのこうストップで、他の人は止まってて、そこに北川景子と、うん、その、あの、
あの桜井翔です
か？桜井くんがいて、うん、で、なんかこう謎解きする感じだけど、うん、結局それって全部その、広い部屋で2人で話してるだけじゃん。
あ、なんか
あの小説の文字で見たら面白いのかもしれないけども、う
ん、それをなんか
これをドラマでやっちゃうとちょっと冷めちゃうなと思って、なんかちょっとポップな感じにしようとして、
うん、
なんかねちょっとアメリカンコミックみたいな感じでやるんだけど、 それがね寒くてね、寒いなと思って、
そう、ね、小説の方の
かっこ悪い、あの小説の方の想定の、はい、あの絵のイメージがあるから、
あ、
なんか全然小説でいいじゃんっていう ね感じですよ、
まあね、
うん、
やっぱ小説であれだけ評価されてるものだから、それをそのまんまなんか必死にドラマにしようとすると逆になんか
そうですね、
うん、なんかったんでしょうね、
温度が下がっちゃったっていう感じですかね、
うん、次、深夜食堂、途中から見て2話ぐ3話ぐらいから見て、全部見てます、うん、癒されます深夜に。
あ、本当ですか。
これいいですよ深夜食堂、まあ、ちょっと静かな、ね、ドラマなんで派手ではないです
けど、うん、30分でしたよね。
そうですね、原作も僕これで読んじゃいました。
あ、本当ですか、
はい、いい人情話です、
うん、
家政婦の見た、はいはい、1話から見てます、
はい、あの、はい、大ヒットですね、
大ヒットですね、視聴率いいですね、
これ僕も見てます
家政婦見てますね、はい、女王の教室の、はい、脚本家の方が書かれて、まあそのね、
う
ん、あれもこう笑わない人が、
はい、
先生
が主人公で、それの、はいはい、が良かったんで、まあ、最初ね家政婦の見たって、うん、家政婦は見たの、
そうなんですよね、
もじりじゃねえかって思ってたけど、はい、
うん、
あ、でもちょっとまあ見てみようかなと思って見たら、はい、まあ面白いんですよね、見ちゃうんですけど、うんうん、見ちゃうんですけど、
うん、
でもなんかこの家族っていつも長男叫んでばっかだなとか、うん、あの忽那しおりも叫んでばっかだなとか、忽那しおり滑舌悪いなとか、
うん、
なんかそういう、
ね、あれ俺親父のダメさが好きなんですよね。
あ、
なんかあの親父のなんかダメさがなんかリアリティが
長谷川博
己、ね、そうそうそう、って俺好きなんですよね。
長谷川博己さんね、はい、鈴木先生やってたし。
ああ、そうなんですか、あれは鈴木先生の
人、あれ鈴木先生の人なんですよ。あれ面白かったです。鈴木先生
あの人のリアリティのあるダメさがなんか来るんですよね、
やっぱ上手いですよね、うん、やっぱセカンドバージンですよね、
うん、 うん、そうか、
なんだっけ、あのセカンドバージン出てたし、ほらセカンドバージンで共演してた、
ああですね、
なんだっけ、あの
なんだっけじゃねえ、
なんでしたっけ、
人と
人と、なんかそうそう、実際付き合ってる、
付き合ってる、
ありますね、はいはい、
誰だっけあの人、
いやわかんないです、
忘れちったよ、
あとでみんなググれ、ね、セカンドバージンでググれ、
ね、タイトルで舐めさせた分だけドカンときたっていうと結構ありますよね、はい、最近ね、
家政婦の歌いいですね、
はい、まあ視聴率がいいからといってよくいいドラマかはわからないけれども、うん、そんだけやっぱこう見せたがる何かがあるんじゃないかなと思います、うんうん、
最初からすごかったわけじゃないじゃないですか、視聴率も、
そうですね、だからこう口コミでちょっとだから飛び抜けてるんでしょうね、
う
ん、家政婦の三田さんが、うん、ロボットみたいな感じで出てきてるんで、
南極大陸と、
ただロボットとは扱いが違うじゃないですか、物事を覚えさせるとか、覚えさせて人間味を出していくっていう形じゃなくて、どちらかといったらもう心が閉ざしてて、それをどう家族の人たちが開いてって、でも開くことがいいのか悪いのかっていうところも問われてくるし、そういうところが見てて多分面白いんじゃないかなと思います。はい、次キューピー、
キューピー、
あのドラマ、あドラマ、深夜ドラマですね、はい、これ原作漫画ですけど、キューピーね、昔ちょっと原作読んだ記憶があるんですけど、うん、ちょっと中身まだちょっと覚えてないんですけど、うんうん、これあの三池崇史監督、
映画監督、三池さんなんですか
が、まあ、あのメイン監督っていう意味で、はい、まあ、他いろんな人が監督やってるんですけど、あ、あの
総監督的な感じ、
ドラマっぽくない映像を、見れます。
すごい、
かっこいいです。ただお話が、うん、まあ、あの全然入ってこないですね、僕は見てて。
映像が勝っちゃうんですね、
うん、不良勝っちゃうというか、まあ、不良じゃないや、あの、まあ、ヤクザの構想の話なんですけど、あの、うん、まあ、あんまりこう見てて話に引き込まれる感じはないんですけれども、あの、よかったら見てください、うん、
はい、
ランナーウェイ、愛する君のために、うん、庭だけ見てやめました。
脱獄4人組、
あの子供が、僕あの子役の人がちょっと僕申し訳ないですけど、あんまり好きじゃないですね。ちょっと小生意気な感じの、ね、はい、あの子がね。はい、蜜の味、
蜜の味、
テイストオブハニー、1話だけ見ました、はい、あんまり残らなかったです。そんな痛い子いるのかっていう子でした。あの
菅野美穂でしたっけ、あれって、
菅野美穂と、うん、新たと、うん、あとあの犬みたいな かわいい子、
あの段取りに出てたあの子ですよね、
うん、
段取りとか、あとなんだっけ、なんだっけ、オフィスでいじめられるやつのドラマの
誰か、芸能人詳しい人出てこないの、
うん、最近テレビ全然見てない、
この間見たんですよ、そのなんだっけ、あのほら、あのショートカットにしましたよね。
もともとショートカットじゃない、うんうん、これ今ね、すげえ多分聞いてる人はあれだよみたいな。あ、そう、はい、A クラナナ。
あ、A クラだ。
A クラナナ。
A クラナナ、A クラナナだったんだ。
そうそう、A クラナナ。A クラナナはでも可愛いんだけどね。うん、
ですね、
うん。そんなに親戚の人に恋するのかな、うん、まあ、中にはいるでしょうけども。ね、ステイちゃんみたいな人。
しないっすよ。すようん、はい、俺、カンナオトじゃないですよ、
はい。専業主婦探偵、私はシャドウ。これ、庭だけ見ました。これ、中園美穂さん、脚本監修で、深きょん主演の、まあ、主婦探偵ものなんですけど、ちょっと面白かったんですけどね、僕ね、この日ね、もう一個撮ってるドラマがあって、まあ、時間は別なんですけど、はいはい、11人もいるっていう、
ああ、ありますね、
工藤館のね、工藤館さんの、
これも、いわゆるタイトルで舐めらせる
やつですけど、面白くて、私はシャドウはね、ちょっと見てないです、ちょっとそんなに見切れないと思って、11人もいるが面白いんですね、あの、光浦さんとかね、出てるし、まあ、主演が神木隆之介君で、田辺誠一さんとか、まあ、面白いんですよね、これ。さすが、あの、工藤館さんっていう感じで、なんか他の人のこう、うん、笑わせまっせっていうのを飛び抜けて、笑わせまっせが、
うん、
あの、しっかりしてるというか、飛び抜けてるんで、思わず見ちゃうんですね。うん、ドラマ要素壊れるんじゃねえのって思いつつも、見ちゃう感じの。うん、ある意味、だからもう、こうね、そういうところでできてるって羨ましいなっていうのは思います。うん、妖怪人間ベム、
お、来た、
はい、ある話だけ見ました、どっかの
ある話
何話か分かんないけど、
うん、
でも一見こうね、暗い感じになるのかなと思いきや、う
ん、
あ、違う、明るい感じに無理やり、
うん、
していくドラマなのかなと思いきや、実はちょっとね、勝負したりしてると思うんですよ。なんか結構ね、こう、真剣に暗い話を、
あ、そうなんだ、
やろうとしてる感じがして、これ見るかなっていう、うん、あの、いや、そういうの分かるけど、これ、 どうなんだろうって、う
ん、見る人の本格派なんですよね、
減るんじゃないかなっていう感じのがあります。で、まあ、僕この妖怪人間ベムっていうドラマ化実写、ドラマ実写化を初めて知って、あ、ベムってあの子供じゃなくて、
うん、あ、そうなんだ、
人だったんだって
、ね、男がベムで女がベラで子供がベロ、
ベ
ロが
ベムっていう、ね、ベラベロですかね。
あ、でもね、はい、あのアンちゃんハマり役、
あ、ベラですか、
ベラの、
おお、
アンちゃんハマり役、アンちゃんって、
うん、
あのベラの役をやるために
そこまで
女優になったんじゃないのっていうくらい、
すごいですね、
あのハマり役だと思います。
本当ですか。
目がギョロってした感じとか、
あの、マツケンの娘でしたよね。
そうですね。
マツケン、マツケンの娘じゃない、
あ、違うか。渡辺謙だ。
渡辺謙の、ね、
うん、鍋謙の娘だ。
鍋謙って初めて言われたと思うけどな。
世界の鍋謙です。
あの、すごいハマってると思います。それだけでもちょっと見たら面白いと思います。
はい。ということは、よほど亀梨君浮いてるんですね。
僕とソラの、
それはまあ、それはまあ、
99日。これはあの、はい、あの、韓国のね、この前アイリスで出た女優さんと、あの、西島秀俊さんの、僕、西島秀俊さんが好きなんで、見始めたんですけど、3話までで断念してですね、ちょっと演出がね、わかんない、これ、わざと、その、韓流を狙っているのか、こう、ちょっと軽めの、なんかね、ほいちょいな感じなんだよね、演出が。
なんか好きに連れてくみたいな。
なんかね、
ほいちょい。
ほいちょいな感じ。まあ、要するにバブルチックな感じの演出なんですよ。あの、愛し合ってるかいみたいな。
気まぐれコンセプト。
なんかちょっと、あの、当時だったら多分楽しいみたいな感じで見たけど、今見るとはしゃいでんじゃねえよ、おめえらみたいな、言いたくなるような演出。なんかね、ちょっとね、狙ってんのかわかんないけど、演出がね、ちょっとなんか、ちょっと古い。というか、ギャングも全然笑えないし、なんなんだこのちょっとずれてくテンションと思って、
なんか古い薄っぺらさって感じなんですね。
うん、3話まででやめちゃいましたね。なんかね、こう他のその、うん、派遣、西島秀俊はまあ警備員なんですけど、うん、それを派遣する会社の社長が、うん、賠償の、あのアントニオンの方の、
三つ子ロッチ、チエコ、三つ子ロッチ、
チエコじゃないですか。
まあ、アントニオの
元奥さん、元奥さん、
そうですね、がやってる感じとか、なんか、
はい、
なんかそこになんか、そしてそのキャラクターがなんかもうありがちみたいな、うん、なんかちょっとね、こう、あんたそんなことやってたらやめさせるわよみたいな感じのやつ、ちょっと演出が古い。
テリラリラーンのベタドラマで作ったような感じの、
ど
う
です
かね。いや、まあ、
そこはまだ違うんだけどね。で、まあでも演出の人は、これあの、実はデカワンコってこの前やってた人なんですけど、そっちの方がね合ってました。デカワンコはなんかね楽しかったですけどね、見ててバカだなって思える感じで。で、あと最後カーネーション、朝ドラです。最近朝ドラ僕
見てるんですか、
見始めたんですけど、カーネーション面白くてね、毎週15分見ちゃうんですね。そんな感じで言ってきました。すいません、もうこんな、ほら、もう1時間。
いや、がっつり。
1時間がっつりと同じ食べさすから
ね。ごめんなさいね、なんか。
はい、いえいえ。
あの、ここ、皆さん、あの、飛ばしてもらっていいですか。
いえいえ。
あの、
そんなこともないですけど、いや、もう久々ですから、こんだけ溜まり溜まったものがね。
移動中に聞いていただければ。はい。
まあ、そんなこんなで、いろいろ、おすすめ映画とかもなんかね。
あの、
いろいろ。
よかったら、あの、DVD も出たりとかすると思うので、何か気に留まった作品あったら、ぜひ、見てください。
はい。
はい、ということで、次回、収録の時に、
見てる映画、
見る映画、
まあ、ただどんだけ開くか分かんないからね。
そうですね、はい、だからまあ先を見越した感じでちょっと入れてあります。
はい、
1枠、
はい、
マネーボール。
あ、マネーボール見ました、
はい、出ました。
これ僕見ました、
ね、見ました。はい、じゃあ2枠、うん、あん時の命、多分ね、命っていう、
あん時の
命
まあタイトルで割と落ちてる感じがある
もんね。
サラさんのね、
あん時の命、はい、でも3枠、
だからな、は
い、あ、いいですか。
あ、いいです
。淡々の冒険。
あ、淡々行
きましたね。
来ましたか。
スピルバーグ。
スピルバーグの、
はい。4枠、怪物くん。
怪物くん、ザムビ、
ドラマで見てました、うん。実はちょっと何話かでちょっとほろりとくるところありました。
うん、ドラマ版の評価高かったですよね。
そうですね。
うん、
5枠、第7コーク。
第
7コーク。これですね、韓国映画なんですけど、モンスター映画だったかな。うん、なんか結構面白いっていう。
なんか俺、
評判聞いてます。第9地区じゃないですか。
広告で見たらいいか。うん、
て6枠が田坂枠ということで、
は
い、
はい、
サイコロを振りたいと思います。
はい、
じゃあスイちゃんコールをお願いします。
さあ参りましょう。何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ、ドン。4、
はい、怪物くんだ。
怪物くんです。
ああ、いいんじゃないですか。それ何すかそれ。何すかそれ。
あ、それ嵐のテーマソング。
ああ、
怪物くん、じゃあ
次回。はーい、開会式わかんないからね、俺。
あ、でもそれもオープニングで歌ってるんだね、大野くん
がね。
大野くん、
はい、
下手そうですね。
いや、でも大野くんうまいと思う。
あ、そうですか。
あ、ダンスがうまいんだっけな。でもね、
まあ大野くん決めてますから。
そうですね、怪物くんのを見ようと思いますよ。
はい、
怪物くんか。
いやいや、がっかりするのやめ
て。じゃあ次回、怪物くん。
ドラマ良かったんでしょ？
話します。すいません、長々とありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドトールのミルクを全部持って帰りました。
ケチだね。
週刊田坂ゴールド。
でございます。
はい、
というわけで久々の収録、ステーションはですね、
長かったですね、今日。
長かったっす。
すいませんね、
まあ、久々からがっつりやりたいっての
は、まあそれはしょうがないですね。はい、ステーションの方はですね、ふとたから、本間テッカステーマですね、はい、ジャハンナポリさんの、モノマネ してほしい人物ですね。
今そのメール選ぶときにびっくりしたんですけど、
はい、
ジャハンナポリさんラジオネームすら書いてなかったんですけど、
あ、それは別のやつで交換、しましたけど、
あ、はい、大丈夫です。びっくりしました。
そういうとこバラすだよ、もう。チャンナポリさん失礼やと思う。
だって、本名の、アカウントのと本名になっててびっくりしました。
思ってたんだけど、これ、今日のあれだったらさ、日本撮りとかできるよね。
あ、そうです
ね。まあ、確かにそうですね。いや、俺もそう思うよ。今から、今からもう無理だわ。体力が持たんしな。
実際日本撮りやったら絶対疲れてますって、
はい、うん、でな、爆笑モノマネの新モノマネの土壌が出ましたからね、
はい、まあそれを見つけていただいたということで、
もう、
は
い、もう大爆笑ですよ、もう。農会とかの、農会じゃねえ、忘年会の席でもう大爆笑ですよ。
もう一回見たいな、
土壌、
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 土
壌、土壌、
ああやめてやめてちょっと塩を足さないで、やめてやめて、すぐ沸騰するからやめて。
はい、もうこれはもう大爆笑でしょ。うん、滑り幸せですね、この土壌のモノマネ。
土壌のモノマネしてる人多分いないですから
、ね。いや、だからオリジナリティがありますからね。もういい、いいですよ。はい、もう、ツートン青木さんの美空ひばりに並ぶぐらいの。はいはい。
あんな素晴らしいのと。
どう、ステイの土壌
で、ね。土壌しちゃダメです
よ。もう、並びます
わ。ダメだよ。
なんでこれ、本当に。はいはい、ということでございますね。
息子より上ですよ、あれは。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで、この番組では皆様からのメール募集中です。教えたアニメ先生、マニュー試験帳。マニュー試験帳はいはい。なんかね、マニュー試験帳ですよね。はいはい。
下手したら、多分先に、ブルーレイ全部出ちゃいます
ね。ちょっと待ってください。まあ、それ見ろってことなんですけど、マニュー試験帳で、何ですか、何ですか、すいません、今出します。ちょっと待ってくださいね、っていうね。あ、そういえば、
はい、
俺、昔、タッピちゃんが、スモーキンで取り上げた、僕の発言を君に捧ぐ。
はい、
あ、見ました。
あれ、テレビやってたんですよ。
やってましたよね。
見ました、は
い、どうでした。
いやー、面白かった。大爆笑。でも特にライバルがダンプに惹かれるシーンあるじゃないですか。あれの唐突さがすげえ面白いですよね。
うん、
あそこ。
すごいよ、ね。
笑ったもん、俺。
あれ、ラストはテレビでやってた。
やりました、やりました。
教
会で、
はい、
ウェディングの時に。お骨持ってると
。お骨持ってるっていう、なんかアンバランスな。
いやー。
何教なんだろう、これ。
史上最低評価の。
もうあれ、すげえ面白かったですよ、だって。なんかね、なんかすげえ、全体的にデリカシーがないんですよ。
デリカシーない。デリカシーない。
だってなんか死ぬか生きるかのと、なんか。
確かに。
そう、激しい運動もできないんだ、みたいなこと言ってるうちに、はい、じゃあ僕、セックスもできないんだ、みたいなこと言い出したときに。デリカシー。ってなってましたもん、これ。
なんで露骨に言うやつなのっていう、
ね。あれはひどい面白かったですね。
はい、もう、ひどい映画を見たいときにおすすめの一
作。そう、漫画太郎、
そうですね。
漫画太郎先生の漫画と
同じくらいで、
面白かった。
まあね、あんま映画をそういう風に使うのは不本意ですけど、はい、まあ見ていただければ、
はい、
いいと思います。
そうです。
うん。
あ、そう、あれしかもとかテレビだからなんか何十分かカットされてるらしいんですけど、うん、まあ別にそれを別に見るためにもね、うん、見たくねえけど、
完全版を。
DVD をね、見てもいいんじゃないですか。すみません、教えたアニメ先生ですね。マニュフィン編集長、時代劇であるというね。
はい、一時代劇。
二つ目、何かを、相手の何かを吸い取って、ね、なんか自分の何かに変えるっていうね。はい。そういうのありますね。
相手を吸い取って。
三つ目、侵入は人にあらず。という言葉使って、お前たちに出会われたですね。
侵入は人にあらず。
いい言葉ですね。はい、はい、はい。ですね。ですね。そう、タップちゃんのスモーキンシネマに関してもね、はい、いろいろね。あの、メールくださいね。はい、下からステイを見てみよう。ありましたね。
はい。
ステイちゃんにいろいろ語ってもらいたいことをね。いろいろね。送ってください。次はぎ川柳、次回のテーマですね。何ですか？
次はぎ川柳、次回のテーマはクイズ番組です。
クイズ番組です。はい。はい、ということでございます。そして、この番組一の、超人気コーナー、あんかけコーナーかけてゆく。はい。ということでね。あんかけコーナーの方が終わりますんでね。まあ、すごい分かりにくかったですけど、マシルルシンフォニーのエンディングの水彩キャンディーです。
もうテレビの豚丼がうまそうでうまそう
はい。ということでね。
もうね。あんかけなんていらないですね。豚が美味しいですね。
豚にあんかけかけましょうか。じゃあ次回。
いややめてよ。豚の美味しさが冷える。
そういうことをね、まあ、やっていこうかなと思う感じだと思いますけども。うん、はい。ということでね。楽しかったですね。今日の収録も。ね、はいはい。はい。はい、てか、そんなにあんかけのこと悪く言うと、今日の競馬のコーナー全部切るよ。俺にはそういう権利があるからね。はいはい。
あ、そういえば、東京力飯が、戸越銀座で行きましたんで。
はい、あ、そうなんですか。
焼き牛丼だっけ、はいはい、ぜひ食べに。
あ、どの辺ですか。
うん。駅ちょっと超えたその
辺。おー、はい。あ、じゃあ今度収録の時に食ってきます。
はい。それであんかけもかけてね。
はい。
さあ、って
はい、はい。
あんかけもかけてね。あんかけもかけてね。
騙されないぞ。
あんかけもかけてね。
上岡龍太郎には騙されないぞ。
はいはい、はい。というね、そんなこんなでございますよ。
はい。
はい。
今日のまとめ、
そうそう、ね、今日のまとめですけど、どうでしょうか、は
い、そうだ。
今日の、はい、あ、そうなんですよね。
そうですね。なんか、そうだね、
はい。はい。まあ今日ね、久々にできてよかったら、多分年内はこれが最後なんじゃないかなと思うんですけどね。は
い、そんなことないんじゃない、
あ、そうですか、
またわかんないよ、はい。あるかもしれないよ。
まあ、一応年内の、ということで、一個告知があるんですけど。
はい。結婚ですか結婚ですか違うんですか、
人と付き合ったことすらない。
うんうん、
恋愛もない。
いいよ、いいよ、そんな別にカミングアウトしなくても。
はい。なんだっけ、クルス K みたいに。
クルス K。
俺と。
あれと結婚しちゃうよないって言えないですよ。
うん。
ね、一応やっぱあれだけの地位を抑えてて、彼はバイタリティがすごいんだから。
うん。まあいいですか、はい、はい、はい、告知してくださいよ。告知
ですけどね。はい。タサゴ本舗というですね。
はい。
我々がやってるサークルなんですけれども。
ああ。
同人サークルなんですけども。はい、はい。コミックマーケット81に。
はい。
当選しました。
ああ、はい、はい、はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。夏落ちたんですけどね。まあ、リベンジというか、リトライと言いますか。
はい、はい。
はい。
表紙。
復活当選で。
もう、印刷出した、
はい。
はい。
そうです。新刊を、はい。
はい。
まだ届いてない。当日
まだ届いてないですけど。はい。うん、そうですね。
表紙書きました。
はい。新刊の、はい、大喜利本です。大喜利。
はい。
第2回大喜利大賞典という。合計46名の回答者が、大喜利をやって、
はい。
で、その答えを、また46人の中か、46人が、投票して、一番面白い回答を決めようっていう。
は
い
は
い、そういうことを、やっております。全10問やっております。
はい。
はい。僕も、それから、アコニーと、あと、それから、オダピさんにも、
はい。
はい、参加していただきまして、はい、で、大田ピさんには、先ほどもありましたけど、表紙のデザイン、
うん、
はい、はい、担当していただきました。
また
変な表紙を作りました。
はい、いい表紙です
デザイン。いい表紙なんですか、
デザインのいい表紙です。あ、こちらです。はい、はい、もうスカイツリーです。スカイツリーと東京タワーというですね。
ああ、いいんじゃないですか、
はい。
センサ
ー時代をね。
そうですね、
はいはい。
2012年にね、スカイツリーも完成しますから。
うん、
ということで、うん、その大喜利本を、まあ、コミケの方で、
うん、
販売させていただきます、
うん、
一部500円予定しております、
うん、
あと、まあ、過去に出してる第1回の大喜利大賞典と、あと大喜利ボム2っていう前に出してる本も出します、
うんうん、
ので、まあ、よかったらよろしくお願いします、
うん、
あと、
うん、
どうなんですか、タサゴの CD とか出すんですか、
うん、っていうか、まあ、タサゴの CD の場で残ってる分とか、あれ、
あ、
ステージの預けてでしょ、
あれそうでしたっけ？
預けてます
よ。いや、DVD はありますけど。
多分 CD も預けてあるはずなんで。
DVD 何枚あんの？あと。
1枚です。
1枚、
うん、はい。じゃあその、
これは、先着1名
で。争
奪戦。
はい。争奪戦。2008新春ですか。
コピーすりゃいい。コピーって増刷みたいな、増産すればいい話です
けど、ね、うん。はい。ですので、はい、よかったら来てください。場所がですね、うん、東京ビッグサイトです。
はい、
あのコミックマーケット、はいはい、会場のビッグサイト。で、ね、で日時なんですけども、はい、3日目、コミックマーケット3日目の、はいはいはい、12月31日、大晦日です。
大晦日ですね。
はい。はい、時間として午前10時から午後4時。
はい、
まあ、お忙しい、あの非常にあの人が多いので、はい、人が少し好き始める午後2時以降に来ていただくことをお勧めします。
はい。ステイさんはもちろん朝の10時からお店番してるんですか、ね、
もちろん。はい。いや朝の10時は多分ちょっといないです、
ね。なんでですか？
ちょっと買い出しとか行っちゃう
あの、ダメですよ。それは。っていうか、しかも、僕、今回売り子行けないですよ、ちょっと。
行けないですか？
行けないです。
確定ですか？
確定です。
あ、そうですか。
ちょっと他にちょっと用があるので。
じゃあ誰か売り子やばいじゃん。だの高
い。で、あれでしょ、君、ムーンライトに頼んだでしょ、
はい。
はい。で、ムーンライトに一人残していくつもりでしょ。
いや、だからもう一人誰か、そうですね、今から探さないといけないですね。
探してください。
はい。
っていうか、ムーンライトは、あいつなんか俺もちょっと買いたいものあるんですよね、つって。で、別に店ちょっと開けてても、別に誰も盗まないっすよね、的なことをボソッと俺に言ってたんで、わかんないですよ、開けたら。
まずいな、だったらまあ、とりあえず、アキラさんの分は買うから、俺が買っていくから。
で、だから多分戻ったらなんか、
う
ん、
いや、そう
か。
そうだし。
全部本がなくなってて、キャッツカードがポッて置いてあるかもしれないですよ。
まあ、よく持ってたなと思いますけど、
うん、てかすいません、あなたが残ればいいんですよ、要するに。
まあそうですね、はい。
あなたが元締めなんだから買わずに残ればいいと思います、はい、僕は。はい、はい。
ですね、西、はい、西地区、はい、西地区の、はい、カブロック 25B というところで。はい、なんかですね、まあ、詳しいことは調べてください。
うん、おいおい。いや、まあ、わかります
。要するに、はい、東京ビッグサイトの大晦日の、うん、西展示棟の方に行ってもらえれば、はい。大丈夫です。
はい。はい、はい、分かりました、はい
はい、
そんな感じで、あんた言ってくださいね、ちゃんと、はい、あんたがいなかった場合にはどうなるか分かんないよ、これね、
頑張ります、はい、
はい、ということで、そんなこんなで、お人の収録ですけども、
疲れたな、
本当、こんなに疲れるもんだったら分かんないでしょ、やってて、ですわな、そんな疲れるわ、昔のようなことのような感じでございますからね。ではそろそろ終わりにいたしましょうかね。はい、はい、はい。あ、エンディングテーマ。あれ？
わ、
流れてますよ。
あれ？流れてる？俺のイヤホンがおかしいのか。
止まっちゃいました、曲。
あ、そうか。はい、はい。ということでございまして、本日のお相手は、はい、はい、
ステイゴールドと、
最近テレビつけるとなぜか必ず立波が映っている、アコニーでございました。
偏りすぎでしょ、テレビを見る。
はい、では、それでは皆さん、バイバイ。
バイ、コミが来てね。